今日から歴代史を学びます。歴代史の第1です。で、今日は一気に1章から9章までをですね、学んでいきたいと思いますが、ここでのテーマはですね、歴史の再出発、歴史の再出発です。列王記学びが終わりました。で、このまま時系列的にはエズラ記に行ってもいいんですね。まあその前に、まあその途中に書いてあるダニエル書を読んでもいいかもしれませんけども、まあ、時系列的にはそのバビロンの捕囚があった後の帰還してからのこのエズラ記に入ってもいいんですが、その間に歴代史があります。そしてその歴代史を読むと、その語られている内容はすでに多くがサムエル記と列王記の中に書かれているわけなんですね。ですから繰り返しの書物に過ぎないと、まあ表面的に読むとですね、思ってしまうんですね。で、しかもこの歴代史で特徴的なのはこの1章から9章、今日学ぶところですが、長い系図が書いてあるわけです。だから一体ここから何を学べばいいのかですね、こう悩むところなんですけれども、これまでのですね、この系図を見て、私たちはこの意味があるということをですね、この知っていきました。で、ここにも実は意味があります。で、それを、まあ、あのメッセージの題で歴史の再出発っていうふうにしたんですけども、まあ、今から説明していきます。で、この歴代史が記された時期、これを知ると、この三名記、特に列王記との違いをはっきりと知ることができます。九章の一節を開いてください。一節から三節までを、読んでみたいと思います。全イスラエルは系図に載せられた。それはイスラエルの王たちの書にまさしく記されている。ユダは不審の罪のためにバビロンに捕らえ移されていたところで、彼らの所有地である彼の町々に最初に住み着いたのはイスラエル祭司たち、レビ人及び宮に仕えるしもべたちであった。エルサレムにはユダ族、ベニヤ民族、エフライム及びマナセ族の者が住み着いた。わかりますか？ここに書かれているのは帰還の後に住み着き始めた時にですね、書いているものなんです。そしてこのイスラエルの王たちの書に記されているこの系図をですね、編集してここで1章から8章までのものを書いたということなわけなんですね。今ここに書かれている彼らの状態は、土地には戻ってきたけれども、まだ何もないですね。これから多くのことをしていかなければいけません。神殿は破壊されました。多くの財産は取られてしまいました。そして、文書、歴史の文書も多くは戦火の中で失われていったでしょう。ここから新しく国民生活を始めていかなければならないわけなんですけれども、その中でユダ族を中心にしたイスラエルがいわば再出発の歴史を開始していかなければならないわけなんですね。第二列王記の最後、私たちこの前学びましたけども、そこで分かったのは、列王記のテーマというのは主によって与えられたものが主ご自身を捨ててしまうことによって奪われてしまうというか取り上げられてしまうというものでありました。ソロモンの映画、すべてがなくなった、取り上げられました。そしてそれが主が言われたようにというふうに書いてあったですね。それは預言者、モーセをはじめとして預言者たちが前もって言った通りに裁きがあって引き抜かれるんだということだったんですね。ただそれだけではその預言書に書いてあることはないんです。神様の裁きがあった後に、神様は一方的にイスラエルを憐れんでくださって、そして 復活させてくださる、回復させてくださるという予言があるわけなんです。そしてこの歴代史があります。歴代史は同じ出来事を書いているんですけれども、神様の約束の通りに70年後にエルサレムに戻ることができ、神様が憐れんでくださったということが分かったわけなんですね。そしてこれからその予言書にまたモーセが話したその書いてある今まで神様が約束してくださったものが実現していくんだという期待を持っていくわけなんですね。その大きな期待の一つがダビデの世継ぎの子です。永遠の御国が建てられるですね。そのダビデ王座が、途絶えてしまったわけですけれども、この永遠の国が、神様の国が建てられる、そのダビデから出てくる子がいるんだということが、まず大きな、その約束の一つになっています。そこで、歴代史には、ダビデが中心に書かれています。特に第一ですね。ダビデの生涯がですね、この、まあ、クライマックスになって書かれているわけなんですね。そして、ユダ族ですね。そのユダ族から、このユダの獅子というふうに言われてますけど、メシアが出てくるということもですね、この予言をされていますので、このユダ族のこと、そしてダビデのことが中心に書かれていてですね、そしてそれだけではなくて、列王記と歴代史のですね、違いは、歴代史には、神殿の準備をかなりダビデが行ったんだということがわかります。ダビデは神殿を建てることができなかった。列王記には、第二のところでソロモンが建てたということが書いてますけれども、歴代史を見ると、その材料とかですね、ほとんどあらゆるものをダビデがもう用意しているということがわかるんですね。そこで神殿の中での奉仕のことについてたくさん書かれています。この帰還した人がですね、これ書いた人が、まあ、伝承によるとエズラと言われてますけれども、まあ、祭司であって書記である人が、まあ、書いたのではないかと言われてますが、そのダビデが王でありながら、ユダ族の王でありながら、その祭司が行うもの、礼拝を非常に大切にしてですね、そして彼自身も神様への礼拝に深く関わっていくというですね、まあ、そのようなこのもののこのクライマックスとして出て、具体的にはですね、この1章から9章までは系図で、10章から21章までがダビデの統治が書かれていて、22章から29章までが神殿建設の準備で、かなり割かれています。でこのようにこの神殿のことと、この祭司に関わることとして、王権ですね、このユダの王権についてが、これが中心に書かれているんですね。でところでここで北イスラエル、第二列を歴代史言っても北イスラエルが出てこないわけですね。で理由は簡単なんです。礼拝してなかったんですね、エルサレムで、うん、最も大事なエルサレムにおける神殿の礼拝を行ってなかった。代わりのものを作ったわけですよね。ないわけなんです。そしてこの祭儀って言っていいでしょうね。この神様のに対するこの、まあ、宗教というか、その神様の礼拝ですね。それを行うことと、このダビデ王が描かれていることによってですね、一人の君たるものですね、王でありユダ族から出る王でありかつ祭司であるというメルキデゼクの位に並ぶメシアの存在が浮き彫りにされてるんです。だからメシアへのこの期待っていうのが出てくるわけなんですね。わかりますか？私たちが今この帰還のですね、ユダの民だとしてですね、この今もう王が途絶えてしまってますね。そのままですけれども、神殿礼拝っていうのはこれから建設してですね、本当に盛んにやっていこうとしていますけれども、この王がやってくると、ダビデの子がやってくると、そしてその神殿のところに立ってくださって、 神殿のところから統治してくださる方がやってきてくださるんだと。メシアですね。でこういうメシアを彼らは待ち望んでいた、キリストを待ち望んでいた、その捕囚後の生活があるわけなんですね。だから実はですね、厳密に言うと捕囚前の出来事、だから聖書の歴史書ですね、この大きく分けてですね、まずモーセ五書があって、その後でヨシュア記があって、でこの歴史書が始まるわけですが、捕囚前のですねというのは実は列王記で終わってるんですね。で歴代史というのはこれからのユダということを見据えた上で歴史をまた見ていこうと、今までの歴史を見て、そして神様に与えられたその回復の約束を見ながら歴史を、その今まで起こったことを見ていこうという試みなんです。ですからちょっと神様の裁きという感じで私たち暗い思いになりましたよね、列王記の時は。けれども今度はそれを乗り越えてですね、こう行くという話になっていくわけなんですね。まあ、実際にですね、この歴代史の一番最後のところは、捕らえ移されたというところで終わってるんじゃなくて、捕らえ移された後にペルシャのクロス王が、このエレミアに告げられた主の言葉を実現するためにっていうのが書いてあってですね、この布告を出すところで終わってるんですね。ということで、この前置きにでしたが、実際に読んでいきたいと思いますが、一節ご覧ください。一章の一節ですね。アダム、セツ、エノシュ、ケナン、マハラエル、エレデ、エノク、メトシェラ、レメク、ノア、セム、ハム、それにヤペテと、アダムから始まってます系図が。で、この後にずっとこのヤペテとゴメルとハムの、ヤペテとごめんなさい、ハムと、このセムのですね、子孫が書かれていて、これは創世記の内容と住所の内容ですね、この民族分布の系図とほぼ同じになっていてですね、そしてそこでも、そうだったんですけども、17節からですが、セムの子孫ですね、これが書かれていくわけなんですね。なんでかって言ったら、アブラハムにまでこう到達していかなければいけないわけなんですね。このセムからずっと読んでいくと、この28節でアブラハムの子はイサク、イシュマエルですね。この書いてあってですね、このアブラハムが出てくるわけですね。そして、このイサクとイシュマエルですけれども、もちろん、イサクの次、アブラハムの子のイサクですね。イサクが約束の子であります。そしてイサクの子がヤコブなわけですね。ヤコブが選ばれるわけです。で、2章からイスラエルの子って書いてありまして、それを中心に話していくわけなんですが、その前に、その、ま、他の人たちっていうか、そのイシュマエルのこととか、アブラハムの、そばめとかですね、のこと、その、あと、エサウですね、の子孫について、この系図が書かれています。この1章のこの残りですね。ちょっと、注目していただきたいのが34節なんですが、アブラハムはイサクを産んだ。イサクの子はエサウ、イスラエルってなってるんですね。創世記と書き方違います。創世記の時はヤコブとかイスラエル、ヤコブ、交互に出てきましたが、ここではイスラエルですね。あの人間の姿、肉を持っているヤコブではなく、神様の約束にあるヤコブ、つまりイスラエルですね。行いに関わらず神様が選びによってその恵みを与えてくださる。もう私たちも同じですね。行いに関わらずキリストにあって正しいとみなしてくださってるわけですね。そしてずっとここでこの次にエサウのことが書いてあって2章に行きますね。イスラエルの子らは次の通りである。ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン、ダン、ヨセフ、ベニヤミン、ナフタリ、ガド、アシェルとありますね。で、これだけなんですね。一気にユダの子はって言って、ユダのことを詳しく話していくわけなんですが、ユダ族の系図に集中してですね、この話が進んでいきます。 先ほど話したようにダビデ、またこのユダですね。でさっき獅子って話をしましたけれども、創世記の49章にですね、こういう予言があります。ちょっと開いてみてください。49章の8節から9節ですけれども、ユダよ、兄弟たちはあなたをたたえ、あなたの手は敵のうなじの上にあり、あなたの父の子らはあなたを伏し拝む。ユダは獅子の子、我が子よ、あなたは獲物によって成長する。おじしのように、また目じしのように、彼はうずくまり身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついには白が来て、国々の民は彼に従う。獅子と言われてますけれども、それだけ強い国になるということですね。そして王がそこから出てくるという約束、そして白が来て従う、つまりメシアです。メシアが来て世界中の人たちが従っていくんだという、この約束に基づいてこのユダの系図がたくさん書かれているわけなんですね。で、3節を見てください。ユダの子はエル、オナン、シェラ、そのこの3人はカナン人シェラの娘から彼に生まれた。しかしユダの長子エルは主の目の前に悪行を行ったため中学を起こされた。そして彼の嫁タマルは彼にペレツとゼラフを、とを産んだ。ユダの子は全部で5人と。で、ペレツの子はヘツロン、ハムル。そしてゼラフの子はジムリ、エダン、ヘマン、カルコル、タラで全部で5人と。というふうに書いてありまして、ユダはこのタマルを通してペレツとゼラフを産んだわけですね。そしてそのゼラフの子について書いてありまして、で、9節から、このペレツの子のヘツロンの子が、書いてあります。で、ヘツロンの子についてずっと書いてあるんですけれども、で、理由は、このヘツロンからダビデが出てくるからなんです。ですね。旧説でヘツロンの子として生まれたものは、エラフメル、ラム、カレブというふうに書いてありますね。そして、ずっと読ん、ラムアミナダムを産み、アミナダムはユダの長、ナフションを産み、ナッションはサルマを産み、サルマはボアズを産み。聞いたことある名前ですね。ボアズはオベデを産み、オベデはエサイを産んだ。で、エサイは長子エリアブとか続いて、ナナナン、ダビデを産んだと15節にあります。そして、この姉妹のことが書いてあるんですが、理由がですね、このツェルヤの子はアブシャイ、16節ですね。ヨアブ、アサエルの3人であった。ダビデの家臣です。ですね。彼ら、ダビデの甥なわけなんですね。まあ、おそらくはダビデ末っ子だったので、で、このお姉さんだったかもしれませんね。このツェルヤとアビガエルです。ツェルヤがですね。だからもしかしたらその年齢はそんなに差がなかったんじゃないかなと考えられますけれども。そして、18節からヘツロンの子カレブですね。この先ほどはですね、このヘツロンの子ラムを通してこのダビデの系図があったわけですけども、今度はそのヘツロンのこの一人カレブですね。そのカレブの話が書いてあります。そしてまだこれでまた他のヘツロンのこの子供について書いてありまして、ですね、具体的にもっと詳しくカレブの子孫の話が42節以降に出てくるんですね。エラフメル、エラフメールの兄弟カレブの子孫は何だか何だかって書いてありまして、でここで、この有名な言葉が出てきます。2つ、ヘブロンですね。43節、ヘブロンの子は、でここからのヘブロンの町ができました。そして次に50節51節を見てください。カレブの子孫は次の通りである。エフラテによる長子フルの子はキルヤテエリアムの父ショバル、ベツレヘムの父サルマ、ベテガベルの父ハレフとありまして、ベツレヘム、だからこれは実際にいた人の名前にちなんで付けられた名前だったんですね。ヘブロンとベツレヘムです。でこのベツレヘムの方は今読んだ50節でエフラテという人が出てきてますけれども、これが御箇所5章2節でイエス様が生まれるところとしての予言の中に出てくるわけなんです。こう書いてあります。ベツレヘム、エフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの子孫になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。 ね、小さい氏族なんだけれども、まあ確かにこれ出てきてる、この氏族です。小さいけれども、ここを神が選んでおられて、そしてイスラエルの使者、支配者になるものが出てくるんだよ、ということなわけなんですね。だから歴代史の編集者はですね、この予言のことも心に留めていたかもしれません。ですね。そして三章に行きます。三章は、ダビデの子です。ね、ヘブロンで生まれたダビデの子は次の通りであるといって、これがダビデの家族が1節から9節まで書いてあります。で、このバテシバから生まれた子ソロモンですね。そのソロモンからの子供、つまり王ですね、ユダの王たちが11節から書いてあります。囚われた子エコヌヤというのが17節に書いてありますね。これエホヤキムの子孫がその子エコニア、その子のゼデキア、そして取られたエコニアの子はって書いてありますから、ここからですね、この捕囚の後の話になるわけです。だからつまり王たちのその直系末裔ですか、末裔はこの捕囚の民、そして戻ってきた人たちでいるんだということが、まあ、ここで、まあ、証明されているわけなんですね。途絶えてないよ、もうダビデの王座がなくなったんじゃないよということをですね、ここで、まあ、わかるわけですね。で、私たち確実にわかるのは、このマタイによる福音書とルカによる福音書にあるこの系図がありますからですね、このイエス様の系図が、ここからもうずっと続いていくわけなんですね。そして、4章に入りますが、ここまでがですね、これダビデに関する系図でした。で、4章からもっと一般的な、イスラエル12部族全体の系図が書かれていますね。で、それであってもですね、この順番がですね、やはりユダの子孫から始まります。ユダがやっぱりこの思って、なんていうかな、この先人というかなわけなんですね。そしてこのユダの子孫はって書いてありまして、ずーっと読んでいくと有名な人が出てくるんですね。9節を見てください。ヤベツは、ヤベツでね、ヤベツの祈りっていうのはですね、思い出すと思いますが、ヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられた。彼の母は、私が悲しみのうちにこの子を産んだからと言って彼にヤベツという名をつけた。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわっていった。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。御手が私と共にあり、災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで彼は、神は彼の願ったことを叶えられたとあります。で、実はですね、このヤベツはもう出てきてるんです。2章の55節に、ヤベツが住んでいた初期の諸子族はというふうに書いてありまして、初期が住んでいたところがこのヤベツという町で、そのヤベツという町はこのヤベツにちなんでつけられたと。で、この町が存在している、初期たちが暮らすことができている理由は、ヤベツの祈りがあったんですね。私の地境を広げてくださって、災いから遠ざけて、ね、私を苦しめないでくださいという、その祈りを神が聞いていたくれたおかげで、このようにして、町が存在しているわけなんです。で、この祈り、私本当に聖書的な祈りだと思います。ユダ族は祝福されています。地境を広げていく、これは神の御心です。で、そのことをヤベツが祈ったんですけれども、というのはですね、お母さんが悲しみの子なんだと言って、その悲しみという名前をつけて、けれども神様の約束をですね、彼はしっかりと、まあ、英語だとクレイムって言うんですけども、もともとあるものを主張するということですね。所有権の主張ですね。単なる主張じゃないですね。圧力ではないんです。もともとないものをどんどん圧力かけていくじゃないですね。これ圧力というわけです。そうでないときもう自分のものなんだから、もう取りますよっていう。行使しますよと。で、これを、まあ、英語だとクレイムって言うんですね。クレイムっていう言葉、日本語もありますけど。で、それを、このヤベツは、ここで、行ったわけなんですね。私を大いに祝福し、悲しみのこと言われてけど、そうじゃない、祝福してくださいと。地境を広げてください。神様の約束ですね。これもユダの地境、そして御手が私と共に、神様の手が置かれてなかったら何も起こりません。 災いから遠ざけて私を苦しむことがないようにしてくださいますように。その悲しみの子だというなんか人間的なですね、その不信仰的なものによって、この私がこの信仰を持たないでですね、このようなことが起こりませんようにとお祈りして、神様はその願いを聞かれたわけなんですね。このお祈り私たちにも適用できます。なぜかって言ったら、クリスチャンはですね、天にある霊的祝福を持って、全ての霊的祝福を持って祝福されたものだとパウロは言っているからなんです。霊的な祝福得てるんです。だから私たちは霊的な祝福を実際に経験することができるように、主張していくことができるわけなんですね。で、これを私たちが実際に見ていかなければいけないわけですね。もし私たちが天国だけの祝福だったらば、もちろん天国は素晴らしいところですよ。でもそれだったらばですね、イエスも受け入れたらすぐに殺すか、またイエスも戻ってくればいいわけなんですけども、残ってるんですよ。で、その理由は何かって言ったら、イエス様が、あなた方が力、あなたが、父からの約束のものを受け取りますと。で、聖霊があなた方の上に臨んだら、そしたら力を受けます。そして、私の証人となります。その神様の約束が、この地上で説くものが天に置いても説かれて、地上で、縛るものが天に置いても縛られていると。その、教会に与えられているわけなんですね。それを私たちがこの主張していくっていうか、この祈っていってですね、そして実際に霊的な意味での地境を広げていただくことができるわけなんですね。そしてですね、11節以降も、この系図が続いてですね、でこの中にカレブが出てきて、オテニールも出てきます。オテニエルは13節ですね。15節にカレブが出てきますけれども、オテニエルがカレブの甥です、ね、そして24節に行くとシメオンの系図があります。そのユダの系図の中にポコンとこう入ってるんですけど、なぜかって言ったらシメオンというのは、まあ、居候みたいな状態、ヤドカリみたいな状態で、まあ、相続地っていう相続地は与えられないみたいな、だから定住しないでいろいろ動いてるんですけれども、まあ、それがですね、39節以降にこの豊かな良い牧場を発見したとかですね、または先住民を整絶したということが41節に書いてありますが、まあ、こうやってシメオン族がいました。で5章に行きますが、ルベンの子孫から始まり、このヨルダン川の東側ですね、東岸に住んでいるイスラエル三部族、いや二部族半ですね、マナセが半部族なので二部族半のことについて話してあります。じゃあ1節から2節まで読みますね。イスラエルの長子ルベンの子孫、彼は長子であったが父の寝床を怪我したことにより、その長子の権利はイスラエルの子ヨセフに与えられた。系図の記載は長子の権利に従って行うものではない。ユダは彼の兄弟たちに勝るものとなり、君たる者も彼から出るのであるが、長子の権利はヨセフに帰したからであると。ありまして、ルベンは長子の権利が取られたと。理由はですね、イスラエル、ヤコブの娘、そばめのところに入っていったからなんですね。寝床に入ったわけなんです。で、これはですね、単にそういう不貧困を行ったということではなくてですね、妻を取るっていうか、その場面を取るっていうことは、もうあなたの相続を全部私のものにするよっていう、こう、乗っ取りなんですよ。あ、だからアブシャルムは、ダビデのそばめと寝たわけなんです。で、これをやったがゆえにですね、長子の権利を取られたわけなんです。そして、長子の権利の2倍の分け前はヨセフに行ったんですね。エフライムとマナセ。そしてエフライムとマナセは、本当にこの大きな、この有力な、部族になっていくわけですね。けれどもユダが兄弟たちに勝るものとなって、君たるものも借り返っているというふうに言っているわけです。長子の権利はユダは得てないんですけれども、それでも勝るものであり、なぜかといったら君たるものが出てくるから、メシアですね。ダビデもそうですけど、ダビデの子メシアが出てくるからなんだということなんですね。そして、ルベンの子孫の後は11節ガドの子孫が出ています。そして23節から、マナセの半部族ですね、 マナセじゃなくてマナセの半部族ですね。ヨルダンの東側です。それが出てます。で、そのガドとマナセの間に18節から22節ですね、二部族半が共に戦って勝利しているところが書かれていますので、ちょっと読んでみたいと思います。ルベン人、ガド人、マナセの半部族で盾と剣を取り、弓を引き、戦いの訓練を受けた勇者たちのうち、従軍する者は 44,760 人であった。ここに彼らはハガル人及びエトル、ナフィシュ、ノダブと戦いを交えたが、戦い、助けを得てこれに当たった。で、助けって何かって言ったらする、それでハガル人及びこれを共にいた者は皆、彼の手に渡された。それは彼らがその戦いの時に神に呼ばわったから。神が助けなんです。彼らが神に頼んで、より頼んでいたので、神は彼らの願いを聞き入れられた。で、彼らはこの、人々の家畜を奪い取ったラクダ5万、羊25万、ロバ2万、人10万、この戦いは神から出ていたため、多くの者が刺し殺されて倒れたからで、彼らはこの人々に代わって星の時までここに死んだ。素晴らしいですね。神により頼んだから戦うことができた。そして神様から出たものなんだ。本当に私たちもこの神様から出た戦いを行いたいですね。本当にそうですね。そしたら絶対勝てます。神様がその中におられるんだったら絶対勝っていきます。もうずっとそれは見てきました。私は例えば今、ヨナタを思い出しますけれども、ペリシジに戦うときにですね、たった人、二人で道具持ちと一緒にいたときに、神様を信じて、そして、あっちがこっちにやってきたら逃げて、そしてあっちがこっちに来いって言ったら行くんだ、そしたら絶対勝てると言ってですね、行きましたね。衆から出たものはですね、必ず勝利を収めるわけなんです。そしてこれで、いいですね。6章に行きます。その6章の前にですね、彼らがですね、アッシリアによって捕らえ移されたということは26節ですね。なんでかって言ったら、その理由が、不審の罪を犯したということは25節に書いてありますね。そして次に、レビ族ですね。6章からレビ族です。でレビ族がですね、この、まあ、6章といってもですね、なんと81節まである。かなりですね、詳しく書かれているんですが、理由は、神殿礼拝を中心に、この歴代史が書いているからなんですね。礼拝奉仕を行うから、まず、アロンからの直系の祭司となる系図。そして、アロンの直系以外の16節からゲルシム、キハテ、メラリ族、氏族の系図があります。で、28節を見ますと、サムエルがですね、出てきます。つまり、サムエルはケハテ族の子だったんですね。そして、31節には、まあ、これはあんま見たことないと、あんまり見たことない箇所ですけども、ダビデが主の宮の歌を司せるために建てた人々は次の通りであるとですね、歌を歌う奉仕があったんです。聖歌隊ですね。これを、まあ、このアサフ、39節にアサフですね、出てきますけども、有名な詩編の書いた人の一人ですね、アサフが出てきますね。これが非常に、礼拝において歌を歌うことが非常に大事になってくるわけです。そして50節に飛びますと、50節でアロンの質問は次の通りであるとあってですね、なんでこんなこと書いてあるかと言いますと、53節でサドクってのが出てきますね。これサドクがダビデのところにいた祭司ですね、大祭司ですね。だから、まあ、ここで、まあ、やっぱり アロンから出てきてるんだということを証明してるわけですね。そして、54節以降が、この放牧地とか町ですね。彼らは相続地がありませんでした。だからこのようにして当てがわれたこと、吉脇に詳しく書いてありますけれども、それが書かれています。そして7章に入ります。ここではイスラエルの北の方にある系図ですね。一節からはイッサカル族、6節からベニヤミン族、で13節がナフタリ、14節がマナセです。で20節がエフライムについて書いてありまして、そしてエフライムのところ書いてあるところで27節で
ヨシュアの名前が出てきます。彼はエフライムの人ですね。で30節からがアシェル族になります。でこれであと次にベニヤミンが出てくるんですけども、全イスラエル終わっちゃうんです。でも全部書かれてないんですね。ゼブルンが出てこないし、ダンが出てこないし、かなり少ない人数になっちゃったんじゃないかなと思うんですね。というかよく考えると、逆に言うとマナセとかガドとかエフライムとかですね、ルベンとか戻ってきてるんですね。いるんですね。今先ほど九章の方で読んだら、エルサレムにエフライムとマナセがいるんです。だからその北イスラエルでのアッシリアで捕らえ移されたというのは、全員が全員移されたんじゃないんですよね。ってなかったらサマリア人出てこないんですよ。根結ですから。で、ヒゼキヤとかが、こう、イスラエルの方にも行ってですね、そして呼びかけをします。水越しの祭りですね。だから神様に立ち返った少数の者はいたんですね。そして、こっちのユダの方に行って、そしてバビロンに捕らえ移されて戻ってきて。だから、この新約聖書のところに行くと、アシェル族の、確かアンナですね、女預言者、イエス様のことを預言者、イエス様の赤ちゃんのイエス様を見て、いろんなことを話したアンナ。アシェル族、アセル族って書いてますか、同じですね、アシェル族ですね。でヤコブの手紙の一章一節に、世界に散らばった十二部族の人に挨拶を送りますと書いてあるわけですから、このような形で、失われているわけではないことがわかります。そして、8章からベニヤ民族なんですが、これまたですね、さっきベニヤ民族が出てきたのに、またベニヤ民族がズワーって書いてあるんですね。理由はですね、33節見てください。ネルはキシュを生み、キシュはサウルを生み、でサウルの後にヨナタがあって、その家族が書かれていて、サウル家のことを書いてるんですね。でサウル家が亡くなってダビデに移るということを表すためにこのようにして、ベニヤミンのことが書いてあります。そして9章ですね、もう一度読みます。全イスラエルは啓示に乗せられた。それはイスラエルの王たちの書にまさしく記されている。ユダは不審の罪のためにバビロンに捕らえされていた。ところで彼らの所有地である彼らの町々に最初に住み着いたのはイスラエル、祭司たち、レビ人および宮に仕えるしもみたちであった。エルサレムにはユダ族、ベニヤミン族、エフライムおよびマナセの者が住み着いたといって、このようにして啓示を書いた理由が、捕囚から帰ってきた民が続けてイスラエルの相続を継承するんだよということを確かめていくためであるわけなんですね。そして今から4節以降からは、現在いる人たちの頭ですね、リーダーの名前が書かれているわけです。4節から9節までが、この今ここにエルサレムのにいるですね、この者たちの名前が書かれています。そして10節からは祭司の頭ですね、でレビ人の頭も書いてあります。で17節から門営について書いてあるんですね。門営は何だか何だかって書いてあるんですね。東方に、18節では今日に至るまで東方にある王の門にいると、で宿営の門営であるとずっと門営が書いてあるんですね。でこれがレビ人が行ったわけなんです。で思い出せばですね、思い出せばってこれから学ぶんですけども、エズラ記とそしてネヘミヤ記、外敵がいるってことよくわかりますね。でそこから神殿礼拝を守るんだということで、この門営があるわけです。そして28節でこの神殿の器具について書いてありまして、そして33節では歌について書いたり、そして最後にまたベニヤミンの系図が書いてあります。でこれはもちろんもう一度このサウルについてなんですけども、 10章からこのサウルのことが、サウルが死ぬことが書いてあるんですね。そしてこのダビデの統治が始まっていくわけなんですが、ざっと系図を概観しましたですね。このようにして歴史の再構築をですね、始めていくわけなんですね。で私たちはですね、
個人的な生活の中でも実はその歴史の再構築、神様がの約束に基づいた再構築をすることができるんですね。パウロがそれを行いました。ガラテヤ書の一章ちょっと開いてみましょう。パウロが激しい教会の迫害者 でイエス様に捕らえられて、異邦人への福音宣教のその宣教者になったわけです。で彼はですね、じゃあ昔の自分は無駄だったのかと言ったら、そうではなくて、神様の選びの中で、恵みの選びの中で実は準備されていたんだということが分かったんですよね。1章の13節から読んでみますが、以前ユダヤ教徒であった頃の私の行動はあなた方がすでに聞いているところです。私は激しく神の教会を迫害し、これを滅ぼそうとしました。また私は自分と同族で同年配の多くの者たちに比べはるかにユダヤ教に進んでおり、で先祖からの伝承に人一倍熱心でした。けれども生まれた時から私を選び分け、恵みを持って召してくださった方が、異邦人の間に御子を述べ伝えさせるために御子を私のうちに掲示することを良しとされた時にとありまして、母、生まれた時からですね、私を選び分けた、母の胎にいる時から私を選び分けたんだと言っているわけなんですね。そして異邦人の宣教者、これどういうことかといったら、彼はタルソという町で呼ばれました。そこはギリシャ人の町、非常にそのギリシャ文化が濃い町ですね。でもお父さんとお母さんはユダヤ人で、彼はユダヤ教徒、人一倍熱心だったユダヤ教徒で、彼は聖書に精通していたわけなんです。そこに神様の啓示が与えられて、全てがこの方イエスのことを伝えていたんだということが分かったんですね。そこで彼は宣教を始めるわけですけれども、御言葉を知りながら、かつギリシャ人のことを分かる、その橋渡しができる人であったわけです。だから生まれた時から神様は実は準備しておられたということなんですね。だから後ろを見ていくっていうのも必要なんですね。神様が見ているように見ていく、それをもって将来を見ていく、自分の信仰のこの、まあ、旅というか、将来の神様のご計画、希望と将来の計画を神様は与えてくださっています。エレミアがですね、戻ってくるときに、イスラエルが戻ることについて希望と将来の計画があるから、探し求めたらあなたは見出されるだろうという約束をしてくださったんですね。同じですね、私たち。その希望と将来の計画があるわけですけども、もう今から私たちを準備してくださっている神様がおられて、そして、この無駄であったようなこととかですね、否定的に見えるようなこと、そうじゃなくて、神様は全部を恵みにしてくださり、キリストにあってですね、全てを見てくださるという再出発ができるんだということですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたの御言葉には無駄なところが何一つないことを今もう一度確認することができ、感謝いたします。天のお父様、本当にいい、このエルサレムに戻ってきたユダヤ人のことを思いますと、これからどうすればいいのかという時に、何とかして過去のあなたの約束と自分たちをつなげていきました。同じようにして私たちも、このあなたにすでに約束されたことと、そして自分の今をつなげて、そして前に向かって進んでいくことができますように、助けてください。お願いいたします。再出発をできますように、よろしくお願いいたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。